新月に願いは叶う。西村康明。犯人は山小屋の宿泊客の中にいるって言うんですか？携帯電話の向こうで女が言った。
いや、犯人は3人に絞られる。
3人って、明桜大学山岳部 OB パーティーのメンバーのことですよね。
もちろんそうさ。メンバーの1人が殺された。犯人は残る3人の中の誰かだ。間違いない。
間違いないって、それにしても嘆かしいわね。山を愛する人間がその仲間を殺すなんて。
三宮五郎は、目前にそびえ立つ岩肌をむき出しにした晩秋の勇気岳に目をやりながら、携帯電話に向かってわざとらしくため息をついてみた。くたびれたグレーのジャージの上に、厚手の紺色のダウンジャケット。服装はそれなりに山の男を演出しているが、モデル並みのルックスにウェーブのかかった長めの髪は、標高2000メートルの山中ではいささか場違いにも見える。時刻は朝の6時半を少し回ったところ。聞こえるものといえば、鳥のさえずりと川の水音のみ。静かな山の朝だ。冬の寒気が息を白く凍らせた。五郎は手袋をしてこなかったことを後悔しつつ、携帯を持ち替えて冷えた片手をポケットに突っ込んだ。傍らに立つ高さ3メートルほどの板塀の向こうからは、雲一つない晴天の空に向かって、もくもくと白い湯気が立ち上っている。急流沿いに掘られた露天風呂の浴場だ。板塀に囲まれただけの屋根もない天然温泉、彩雲の湯は、山小屋、宝雲荘から歩いて10分の場所にあった。ここまで来ないと、携帯の電波が届かないのだ。唯一の通信手段は専用無線。そんな山小屋にたった一人、臨時雇いの小屋番として、五郎が東京の派遣会社から派遣されたのは、7月のシーズン真っ只中。小屋の経営者が遭難救助の際に大怪我をして山を降り、その後を引き継いだのだ。宝雲荘に来て3ヶ月足らず。だが、五郎はすでに限界に達していた。都会の喧騒からしばし逃れ、今後の人生を見つめ直せるかもしれない。そう思って選んだ仕事だったが、想像以上に過酷な任務だった。宝雲荘は収容人数35人と小さな山小屋である。宿泊客は多い日でも一桁。11月に控えた小屋締めの準備で多少仕事量が増えているが、警視庁捜査一課の刑事と。